皆さんご機嫌いかがですか。電気屋ウォーカーのコーヒーです。
ハイチです。
ケセンです。
今日はこの3人でお送りします。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はちょっと久しぶりになってしまったんですが、はい、今年はおおむねこのペースだと思ってください。うん、頑張ってる方です俺。で今日も非常にちょっと、疲労困憊の中をお送りするので、
はい、
まあそこはそれ電気屋ウォーカーだと思って楽しんでいただければいいかなと思いますが、
はい、
大丈夫、お帰りなさい。
はい、お疲れさんです。
はい、ようやくシャバの、はい、シャバに出てきたってことで。
そうだね、
うん、
って言うと私、はい、ロヤの中におったみたいになるけやめよ。
赤い壁の中から出てきたってことで。
あ、それはそうだね。
そうだね、
無事、帰国、帰任帰国、まあ、しました。
はい、まあ、この話はまたショート回、はい、ライト回の方で話しようかな。
うん、そうだね。
ほい、ということで今日のテーマ
です。あれはクリラジさんで、
うん、クリ、そうだね、あるいはクリラジさんで、
はい、
あるいは鉄道日トークで。
はい、
で今日のテーマですけど、
はい、
久しぶりになるかと思うんですけども、今日のテーマは冷蔵庫の選び方2016でお送りします。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ちょうどいいね、すごくちょうどいい。
ちょうどいいのかな。まあそうだね、ちょうどいいのかも、うん、
いや私個人的にもすごくちょうどいい。
ああ、
引っ越してきたしってこと。
うん、引っ越してきたしって。
あ、
うんうん、
そうね、
そうそう、だからまたね、新生活ウォーカーや。
そうだね、今年はまあ新生活ウォーカーは残念ながらやらないことにはなってますが、
うん、まあでもそれでもかなり重要な家電の一つではあるからね。
そうだね。で冷蔵庫、うん、まあ前にも一回冷蔵庫の話はしたんですけども、
うん、
だいぶ前になるかと思ったんですが、
はい、
今回冷蔵庫の特集を組もうかなと思ったのは、うん、珍しく、CM でちょっと冷蔵庫の宣伝を見て、
うん、
ああ冷蔵庫かと思ったのがきっかけで電気屋さんに行ってきました。
はい、
あんまりねその電気屋ウォーカーのテーマを探すときに CM とか雑誌とかを参考にしないように実はしてるんだけど、
うん、
っていうのはほら今取り上げられてるものって当然だけど皆さんもいろんなとこで目にしてるので、
まあね、
うん、それをわざわざこうテーマに持ってきてもあまり面白くないかなっていうので、割とこう独断、そのパーソナリティがやりたい話をしているのが電気屋ウォーカーなので、
はい、
うん、ちょっとそういう意味では一緒かなと思ったんですけど、
うん、
前回の冷蔵庫の話の時は、
うん、
だいぶというか、まあ記憶をたどっていくとそれほどこう大げさに甲乙がつけられるような状況じゃなかったような気がするんですけど、
うん、
今年のチェックしてきた冷蔵庫の事情はですね、だいぶ様変わりしておりまして、
あ、
もう断言してもいいかもしれませんが群雄割拠の時代は終わったと言ってもいいぐらいです。
なるほど。
結論から言うと一択です。もう、
うん、いいね、分かりやすくて、
はい、もうこれしかないだろうなというのが一つあります。でまあ、時点でね、いやそれは私はこうだわっていう方にもう一つ、まあ、裏番でお知らせするのがあるので、まあ、せいぜい2ブランドぐらいしかご紹介するところないような気がしてきました。
はい、
はい、まあそうは言ってもね、それはまた後半のコーヒーポイントなどでご紹介するとして、前半はやっぱりいろいろ気になるキーワードがありますので、それをまた掘り下げていきたいと思います。
はい
はい。
当時冷蔵庫ってか冷蔵庫もね、いろいろ様変わりしてるんですよ時代で、
うん、
トレンドがあってね、やっぱりその時その時のトレンドを冷蔵庫持っています。で最近ここ10年ぐらいの流れを読んでいくと、意外と冷蔵庫って中身よりも外観にそのトレンドの流れが見えてくるんですけど、
うん、
10年ぐらい前の冷蔵庫、まあ、10年が新しいかどうかは別だし、10年ぐらい前の冷蔵庫のイメージっていうと、
うん、
例えばですけどね、ドアをテーマに、うん、ドアを切り口に話をすると、普通の冷蔵庫って 正面見て右側にハンドルがついててこうガバッと開くよとか、左側にハンドルがついててガバッと開くよっていうのが当時の冷蔵庫、一枚扉の冷蔵庫ね。
ああそうだねそうだね、
はい、これがね右からも左からも開けますよっていうのが当時結構流行ってた。
ありました ね、
うん、両側から開ける対応ドアみたいなね、
電気屋さんでパカパカしちゃいますよね。
そうそうそう、あこっちからも、あこっちからもって
ドアがバーンって取れないよってちょっとやるよね。
やるやる、両方持ったらどうなるんだろ
う
やりました
思った思った
そうで現在今我が家で使ってる冷蔵庫は実はそれで、
うん、
あの片一枚扉の片側開きという時代が、まあ、10年前ぐらい、10年8年前ぐらいにあったよというところですね。
うちもそうですね、
はい、うん、あケイセンさんとこも、
はい、
でその後流行ってきたのが今度真ん中から開く観音開きタイプと呼ばれるドアです、
うんうんうん、
ああそうだね増えたね、
うん、そう、これは当時の、まあ、6年前ぐらいから4年前ぐらいまでなのかな、まあ、その辺は雑に刻んでいきますけど、うん、なんでこの観音開きが流行り始めたか、
うん、
うん、なんだと思う、
うん、その観音開きが売れ始めた理由、
観音開きが流行り始めた理由、
両方作るのが面倒かったんじゃないですか
なるほど、ね、
右開きも左開きも、
そうね、面白い、確かにそういうこともあるのかもしれない。
結局故障が多かったんじゃないの、
故障が多かった、そうでもない、実は
じゃあ省エネ、
そうですそうです、この頃はもう盛んに省エネを叫んでて、
なるほどね、
観音開きにする、それまでもまあ時代の流れで観音開きみたいなものとか、まあ蓋側両側にごめんなさい2枚の扉で開く扉、あの冷蔵庫っていうのは今までもあったんだとは思うんですけど、
うん、
この時代の観音開きこう2枚の扉で開くものは何かっていうと、片方しか開かずに、うん、片方のドアについている例えばペットボトルを取りますよとか、うん、こっち側のお醤油を取りますよとか、そういう片側しか開かないからエコだよねみたいなので流行ってた。
うんうん、
だいぶ
こう、あれ本当にエコなのかなって私思うんですよね。冷気って下にザって流れるじゃないですか。
なるほどね、そうだね。
ね、
うんと、これは
一緒なんじゃないって思っちゃって。
今の冷蔵庫も実は、考え方同じなので、ぜひこれ参考にしてほしいんですけど。確かに開けた冷気は下に向かってたわーっとこうね、
うん、
やんわりと出ていくんですけど、
サバーっと
サバーっとね、うん、出てくるんだけど、例えばそれを全部ドアをバッと開いたら、
うん、
冷たい空気が下に出ていくから暖かい空気が上から入ってくるわけですよね、
うんうんうんうん、
出ていく空気の話もあるんだけど、入ってくる空気の話もあるわけよ。
ああ
で開放が大きいってことは当然だけど、その空気の対流とかね、
あ
外から入ってくる空気が多くなっちゃう、
うん
うん、で片側しか開かないっていうと、まあ、半分は閉まってるから、
うん、
あその空気の出入りが少なくなると思うのね。
あ、なるほど、
そこで、まあ、多少エコにはなるんじゃないかなっていうところです、
はい、
納得しました。
よくあの当時の主婦のエコ術みたいなやつで、うん、冷蔵庫の中に入ってるものを記憶しといて、
あ
パッと開けてパッと閉めるみたいなさあったと思うんですけど、まあそれもあの着眼点は一緒だよね。できるだけその空気の対流というか空気の入れ替えをさせないという。
そうだね、 あとはあの100円ショップとかに行くとさ、
うん、
あ
中にあの垂らすのれんが売ってたよね
透明のやつね、カーテンみたいなやつ、
冷凍室に入るところみたいなやつだよね。
そうそうそう、うん、透明なね、
そう、それも冷蔵庫の中に入ってる冷気を扉を開けたことで外に出るのを防ぐためのものというね、
うん、
ことです、
う
ん、でもあれです皆さん、はい、あの今時はもうそういうものはしなくていい時代になってきてますのでこれからはね、これからはね、
うん、
はい、まあでもそういう時代があって、
はい、
でまた流行ってたのが、今はその上側のね冷蔵室だけの話をしてますけど、野菜室と冷凍室っていうのがこうあの冷蔵庫の下側にはついてるわけですよ、
はい、
この野菜室と冷蔵室にも、あ冷凍室にも実はトレンドがあって、
うんうん、
8年前6年前から8年前ぐらいまで、さっきの、 あの両側から開けるドアとかが流行ってたこの冷蔵庫ではごく一部ですけど、
うん、
冷凍室冷蔵室を縦割りしてる時代があったんだよ。
縦割り？
うん、あの 上が観音開きになってるんだけど下も観音開きになってて、左側を開くと縦に野菜室が並びます、右側を開くと、縦に冷凍室が並びますっていうのが実はあった、ブランドによってあったことがあって、
うん、なんかあったね、
我が家も、我が家もそうなんだけど、
うん、
例えば長ネギとかさ、
うんうん、
ああいう立てて長いものをそのまま収納できますとかね、
うん、
いうので、まあ、ちょっと一時期注目されたりもした、
うん、
まあ、強烈に使いにくいんだけど、
うん、
うん、そう使うたびに嫌だなと思って使わ、もう何だったら入れないっていう感じになっちゃうんだけどね。
あ、
はい、そこから、まあ、あの揺り戻しのように、今度は、まあ、横側のね2段という、うん、上下に2段に分かれて、スライドドアでできるだけこうスライドが大きく開くようにしようという野菜室冷凍室の時代がやってきています、う
ん、引き出しですね、
はい、引き出し式ね。で、当時はまだ引き出しのその構造がしっかりしてなかったので引き出せる量というのが盛んにもてはやされたのね。うちはここまで引き出せますよ、ね、ここまで引き出せますよっていうのが流行った、
うん
うん、はい、まあ、そういう時代がありました、
うん、
2016年、
うん、
こう今電気屋さんで習ってる冷蔵庫のトレンドは何かというと、まず上の冷蔵室の話をすると、
はい、
フレンチドアと呼ばれるタイプがもてはやされています、
うん、
フレンチドア、
オフランス的な、
オフランス的な、どんなんだと思う？オフランス的なってピンとこないよ、全然ピンとこないよ、ね、
これはあれじゃないの、3列なんじゃないの？
トリコロールみたいになってる。
あ、
真ん中どうやって開いたらいいんだよ。
真ん中開くんじゃないの、そこになんかメインユニットがいるのよ。
メインユニット、
左側半分と右側半分で真ん中は開きませんみたいな、
うん、そうそうそう
斬新
なるほど、
この狭小住宅日本でそんなもの作れませんよ
そうだね、
うん、これは何かというとですね、観音開きなんです。観音開きなんだけど、
うん、
七三分けになってる、
うん、
うん、まあ、七三は言い過ぎかな、六四ぐらいに片側が狭くて片側が広い、扉になってるのがこのフレンチドアというやつで、
うんうん、
まあ、外見のそのテンポリズムの良さみたいなね、そのまっすぐ真ん中から割ってるわけじゃないよっていうのと、あとはこう内側の棚、開いた扉の裏側の棚ですね、棚というかその扉側の収納の、真ん中から開くよりもメリハリのある収納ができるということで、このフレンチドアがちょっともてはやされているようになっています、
はい、
多くのメーカーがこのフレンチドアのタイプを採用しています、
はい
はい、これがまあ外見というかドアの部分ですね、
はい、
はい、それからまだ変わっている部分があって、
うん、
当時過去の冷蔵庫というのは、まあ、白物家電の、まあね、三種の神器の一つみたいな感じですから、どちらかというと明るい色、
そうだね、
どちらかというと丸み、うん、白とか、グレーとか ベージュってことはないな、なんかそういう
アイボリーかな、
アイボリー、そうだね、そういう明るめの色合いが多くて、
うん、
でどちらかといえばなんか丸みを帯びたり優しさを帯びたりという感じのデザインがこれまでは冷蔵庫のイメージでした。
うん、
うんうん、
で 今時の冷蔵庫というのは非常にこれがですね、一言で言うと大人びたデザインになってきてます、
うん、
使われている色合いも、なんだろう、これワインレッドとか、
うんうん、
なんちゃらブラウンとか、
うん、
そういった色合いが増えているのと、
うん、
あとはカラーバリエーションがですね非常に増えてまして、
うん、
もちろんグレードなんかにもよるんですけど、グリーンとかね、なんだろう、ピンク色がちょっと入ってるようなベージュみたいなやつとか、
はいはい
はい、あとね鏡面加工とまでは言わないんだけど、こうすごいテカテカした感じの、
うんうん、
まあ、いわゆる高級感があるようなね、デザインが結構多く出ています。うん、この辺も冷蔵庫としては大きな変化なんだけど、
うん、
おそらくそのやっぱり冷蔵庫っていうのは生活のスタイルとかに非常にこう大きく影響を受けてまして、今時はその例えば、リビングダイニング、ダイニングスペースとキッチンが一緒になっててとか、居間とキッチンが比較的近い距離感にあったりして、キッチンの中で冷蔵庫のイメージが変わることでキッチンのおしゃれ感が変わるっていう、キッチンの中で一番大きいものって冷蔵庫なんだよね。
そうだね、
存在感ありますね。
そうそうそう、棚っていうのはありますけど、棚の他には冷蔵庫だから、意外とその冷蔵庫がどういうデザインをしてどういう色でキッチンに収まっているかっていうのが意外とキッチン全体の雰囲気を左右したりもします。そういう観点からおしゃれっぽい、冷蔵庫が非常に流行ってる時代になってきてると。外観はこんなところです。気になる今度、中身についてなんですが、まずはまあ冷蔵庫はいわゆる収納スペースでもありますので、先ほどから言ってるその冷蔵室冷凍室とか野菜室なんていうところの機能面とそれの割り振りがどうなってるかというところなんですが、これもね、今のそのデザインが変わって外観デザインが変わってきてるよっていうのと大きく関わってるような気がするんですけど、ケイセンさんに質問だけど、野菜室ってどこにあるイメージですか？
野菜室は、冷蔵室の下、
冷蔵室の下、一番下、
私、一番下は冷凍室で、その次ですね、
そうですよね、
その上の段、
いわゆる真ん中の部分が冷蔵室になってるってことだよね。ごめんなさい、野菜室、
野菜室、野菜室、
そう、私も長らくそのイメージだったんですよ。一番上が冷蔵室、一番大きいところが冷蔵室で、その次に野菜室があって下に冷凍室がある、というのが我々のイメージだと思うんですが、今時は違うんですよ。
今時は
野菜室が真ん中にあるモデルって確かにあるんです。でもこれメーカーが限定されて、
じゃあそれ、そんなもんなんだ。
東芝と、パナソニックかな、が、野菜室が中段に来ます。パナソニックじゃない、野菜室が中段に来るのは、これも違う、これか、シャープ、東芝とシャープだけが野菜室が中段に来ます。
じゃあもうそれ以外はもうどっかに別のとこにあるんだね。
そう、これテストに出ます。野菜室が中段にあるのは東芝とシャープだけです。
おお、
いいですね。で、
どっちもやばい会社だね。
いや、東芝は、そうだね、ブランド力の他にやばいことがいっぱいあるからね。
そう、
なんですよ。で、じゃあどうなってるかというと、野菜室は今、一番下の段に行ってるパターンがあります。
なんかでも分からんでもないな。
これがね、だからもうね、冷蔵庫をよく利用されてる方、男性でもね、あと女性、特に主婦の方は特になんだけど、野菜室が一番下にあるってショッキングだと思うの。特に我々のだから今の20代後半から30代40代のあたりの人たちの野菜室が下にあるもんだから。で、なんでショッキングかっていうと、冷蔵庫の中段部分っていうのは、腰をかがめないでこう自然に立った状態のままで引き出して中を探れる、一番使い勝手のいい収納スペースなわけです。この収納スペースがどう使うかっていうのがその時代のトレンドになってるっていう、今それがそういうふうに言える、当然野菜室が下に行ったってことは中段には冷凍室が来てるわけですね。中段が冷凍室がある、一番使い勝手のいいところに冷凍室が来てるっていうことです。言い換えれば、ここから読み取れる生活スタイルってどういうことなんでしょうね。
いやもうこれはね、あのあれよ、
はあ、
や野菜よりも冷凍食品を食う量も増えてるし、うんうん、でもね、うん、多分ね、うん、それは冷凍食品を食う量は変わらんと思うんだけど、
うん、
冷凍技術が多分進化したのよ。
なるほどね。
だから冷凍室を使う頻度がぐんと上がったんだと思う、
うん、そういうこともあると思う、
うん、
ちょっとまとめ買いでガッと買っといて冷凍室で保存、
うん
うん、
確かに
パターン、
うん、昔はね、あの冷凍焼けとかって、まあ、今でもあるんでしょうけど、冷凍してるのにその品質が劣化していくっていうのは確かにありましたよね、
うんうんうん、
あと冷凍されてない状態から冷凍されてる状態に行くまでのステップが、強い力で冷却できるとか、自然な感じで冷凍が保存できるとかっていう、確かに冷凍技術もアップしてる、
うん、
これは一つ一面としてあります、
うん、
でもう一つ、あと二つあるんだけど、もう一つは、
うん、
冷凍食品の技術が向上してる、
うん
うん、様々に冷凍食品が、美味しくなったり簡単に使えるようになったり、
ああそうね、そうね、
味が増えてきたりとか、
うんうんうん、
今時はお弁当もね、冷凍食品のやつお弁当にポイッと放り込んでおくと昼までに自然解凍されて食べれて美味しいみたいなあるじゃないですか、
うんうんうん、ありますね。
この冷凍食品が向上してきているというのも一つ、
うん、
で最後に、まあ、どっちにもかぶってくることなんだとは思うんですけど、
うん、
冷凍食品を使って、朝昼晩のご飯を用意することが非常に増えてきてるわけですよ。
うん
うん、これはあの昔は冷凍食品でっていうとなんか手抜きの代表みたいな感じで言われてね、ちょっと主婦の方も冷凍食品使うなんてなんていう、ちょっとプライドが許さないわとかさ、あの使う時でもこっそり使いたいっていうことがあったわけですけど、もうそんな時代はとっくに過ぎ去ってて、今時はいかに冷凍食品を上手に使うかっていうことと、あとは自分で作ったものが冷凍保存が非常に良くなったので、例えばお出汁を取って冷凍しておくとか、
うんうんうん、
ご飯を炊いて冷凍しておくとか、
よくやってます
ね。あとはお魚とかお肉とかいっぱい買ってきたやつを小分けにして冷凍しておく、下味をつけて冷凍しておく、うんうん、そういったことで非常に活用されるようになってきて、逆に冷凍を使いこなすことが主婦女子力アップみたいな部分もあるわけですよ、
うんうん、
ね。ケイセンさんなんかも今ね、私もしてるっていうことで言ってくれましたけど、うん、結構冷凍って使いこなすとすごいんでしょ。
すごいんでしょうね。
ね。
ね、
うん。
主にご飯やってますけど、うん。
まあそんなこんなでものすごく、まあこれは前回の電気屋交換の時から冷凍技術の向上っていうのはだいぶ取り扱ってたと思うんですけど、
うんうん、
まあ今2016年も変わらずこの冷凍技術というのが非常にフィーチャーされてる。でそういった意味で中段に冷凍が来ているものが非常に増えてます、
うん
うん、これもね、冷凍冷蔵庫を選びは冷凍庫選びだっていうふうにも覚えておいてもらえばいいと思いますね、
うん、
ああということで冷凍室の話をさせてもらいましたが、
はい、
進化しているのは冷凍室だけではありません。
うん、
はい、野菜をどうやって保存していくかって、今言った野菜室の方ね、
うん、
野菜室の方も当然ですけどだいぶ進化しています。
素晴らしい、
うん、で冷蔵庫冷凍庫っていうのは、
うんうん、
ここはあの復習になります。前回の電気屋ウォーカー冷蔵庫の回を聞いてくださってる回の方は答えられると思いますが、
うん、
冷蔵庫冷凍庫っていうのは、なんて質問したらいいのかな、とても庫内の状況がとても丸々します。庫内の状況
が、
はい、正解です。正解、そうなんです。冷蔵庫冷凍庫っていうのは乾燥するんです。
はい、
はい、これはですね、エアコンと似てると思うんですけど、
う
ん、そうね、はいはい、
冷気を出すためには、
うん、
触媒と呼ばれるところで、まあ、冷却装置コンプレッサーとかがあって、
うん、
そこで冷たい空気を圧縮することでこう冷たくしてとか何とかしてっていう、とにかく冷気を作り出すんですね、
うん、
でその際にいっぱいそこに霜がつきます、
はい、
うん、 しましたね。霜取りボタンを押したら水浸しになったみたいな話をしました、うん、そこに霜がつくということは冷蔵庫の庫内にある空気からその霜がついてるわけで、水分をどんどんどんどん取ってるわけです。
うんうんうん、
結果として冷蔵庫の中すごく乾燥する、はい、乾燥するっていうことは食品っていうのは水分を持ってるから潤ってるわけなので、食品の水分をどんどん奪っていっちゃうってことは食品が乾燥していくってことですよね。
はい、
はい、乾燥して野菜が乾燥していけば当然ですけどしなしなになってったりとか品質が劣化したりとかします。
うん、
ああパンなんかもそうだよね。冷蔵庫の中にとか入れるとパサパサになったりするじゃん、
ね、
うん、
なります ね、
ね、そうケーキとかショートケーキとかもね、なんか食べかけとかっ て、 言って置いといたらスポンジがちょっと硬くなったりとかね、
うん、
ああよくあると思います、うん、それはイコール乾燥してるからってことですね、
うん、
はい、だから各社ともにこの冷蔵庫の中の水分をどうやって保っていくかということを、非常に苦労してやっています。うん、で、メーカーによっては、その冷蔵冷凍冷気を作る部分を工夫したりとか、してるんですけども、うん、例えばね、あ、まあでもこれそれメーカーごとに取り上げようかな、まあ、とにかく、はい、なんだかんだで以前よりもその冷蔵庫の中の潤いというのが保てるようになってきているというのも 今年2016年の特徴です。
はい、
うん、今までだと1週間も野菜をね、ほうれん草とかチンゲン菜冷蔵庫に入れとくともう食べれないぐらいにしなしなしちゃってたのが、
うん、
最近の冷蔵庫ではまあ、ちょっと生で食べる分には気が引けるかもしれないですけど、炒め物とかする分にはまだギリギリ使えるよってぐらい鮮度を保てるようになっています。
うん、
この辺もポイントね。それからあとはどうかな、冷蔵室の方に話が移りますと、う
ん、はい、
これも前回の電気屋ウォーカー の、 その冷蔵庫の回からの話続きますが、
うん、
私男性陣なんかはこれは何のためのスペースだってさっぱりわからないチルド室っていうのがありますね。
はいはい、
はい、
うん、
大事チルド室って何？
ハムとか入れとくところや。
お肉とかですよね。
はいはいはいはいはい。よよ
よ、ちょっと他よりも温度が低い感じの。
はいはいはいはい。素晴らしい。チルド室っていうのは、まあ、いわゆる冷蔵庫と冷凍庫の間っこってことですよね。
うん
うん
うん。冷蔵庫の中なんだけど、冷蔵庫よりもわずかに温度が低いよということと、うん、あとはまあ、今時で言えば、真空チルドセレクトってありますけど、真空引きにして、うん、酸化を防ぎますよとか、うん、チルド室の中の温度管理を厳密に行って、先ほど言った湿度を奪われないようにしますよとか、まあ、乾燥を防ぎますよってことね、
うん、
いうのがあります、
はい、
でここについては大きな技術の進歩はありません。真空チルドセレクトなら真空チルドセレクトだし、切れてる冷凍、切れちゃう冷凍だったら切れちゃう冷凍だしみたいな感じであまり大きな変化はないです、
うん
うん、ただまあ、相変わらず使いこなすとその食品をより長く美味しく食べれるっていう非常に大事な部分なので、
うんうん、
今までチルド室をあまり活用してない方は、冷蔵庫を買い替えなくても、チルド室はどうやったらいいのかなっていうのは何かのちょっとね、情報サイトとか雑誌とかで冷蔵庫特集とかあればそのチルド室の使い方っていうのは見直してみてもいいんじゃないかなと思います。
はい、
うん、あとはですね、最後になりますけどエコへの取り組みですね。
うん、はい、
うん、エコへの取り組みって、まあ、家電製品何をとってもずっと、取り上げられるものですけど、
うんうん、
洗濯機や電子レンジなどのその他の家電と冷蔵庫の決定的な違いは何ですか、このエコの面で。
これはもうすごく簡単よ。
ほいほい、
24時間あの稼働だよね。
そうですね、うん、その通り、
うんうん、
あの掃除機とか、電子レンジはその時にしか使えませんけど、
うんうん、
冷蔵庫っていうのは本当に24時間稼働です、うん、だからこその電気代が非常にかかるわけなんですが、
はい、
2007年当時、
うん、
今から約10年前ですね、 はい、2007年当時かかってた電気代から、現在の電気代というのは大体、まあ、簡単に言えば半分ぐらいの消費電力量になってます。
冷え、
ああそう、結構、うん、
すごい、
あの仕事してるね、
だいぶ ね、
まあ、頑張った。
比較対象が10年前だから、あの10年前と比較して半分だぞって言っても、5年前と比較したらどうなんだっていうところはちょっとツッコミどころはあるんだけど
、うん、いやでもさ、
うん、
あの冷蔵庫ってもう10年、はい、15年スパンじゃない？
そうだね、結構長いね、
買い替えるのって、
うんうん、
そうそう
でしょ。だからそう考えたら5年前と比較する必要ないと思う。
うんうん、
だから 10年前、うん、だって壊れないと買い替えないじゃん、そんなのって。
そうですよ、
うん、あの
今ちょうど10年前ぐらいの人が今買い替えを検討してるから10年前の比較なんだ。
そう、なるほどね、
あ納得
だと思うけどね、うん
うん、確かにでもそうですよね、
うん
うんうんうん、それだったらまあまあ半分って言われたらおおってなるもん。だって10年前って言ってみ、まだ2000もう2006年よ、うん、ちょっと前だよ、
うん、そうね、
うん、
今時はですね、
はい、
なんでその、まあ、50% 以上の削減ができているかというと、
うんうん、
非常に一番大きく変わってきたのは冷蔵庫の断熱材です。
あ、
うんうんうんうん、
冷蔵庫っていうのは、まあ、言われてみるとなるほど、ああそうだねっていうふうになりますけど、うん、断熱材でできた箱なわけですよ。
うんうん、
そうだね、
分厚いですよね、
ね、外の熱気を中に入れないし、中の冷気を外に出さないためには断熱する必要があります。
うん、
うん、なんか今断熱って言ってあれだけど、なんか再来年ぐらいにはサーモスとなんかタイアップした冷蔵庫とか出そうだよね
中がちょっと真空になっとんの、
うん、でもね、あの真空断熱材というのは実は使われています、すでに
あるよね、もうね、
そうで、その、まあ、断熱材が良くなってきているということと、
うん、
あとは、まあね、確かに今いつまでも発泡スチロールじゃないよってことだよね。
そういうことです、そういうことですあとはあと冷却装置自体も良くなってる、コンプレッサーの方が良くなってるわけですよ、
うんうん、
あとは、エアコンの回りもちょっと話しましたが、冷媒と呼ばれるその触媒ね、うんうん、冷気をあちこちに回していくための触媒も良くなってきてます、
うん、
はい、というさまざまな効果があって、冷蔵庫の外壁自体がだいぶ薄くなってきているということと、あとは冷却効率、あ、ごめんなさい、断熱効率も非常に高くなっているというところもポイントです。
じゃあ、はい、あの同じ大きさの冷蔵庫でも10年前と比べて中は広くなってるってことですね。
鋭い、そうなんです、そうなんですよ、まさにそこなんですよ。同じ寸法、今までと同じ冷蔵庫のサイズで内容量を比較したときには、うん、ほぼ必ずと言っていいほど内容量は増えてます。
はあ、
はい、あともう一つはね、設置場所を問わなくなってきてる。
ん、
これ私、あの山田電機さんに行って今回現地調査をしてきたんですけど、
うんうん、
あの店員さんといろいろお話をするんですが、
うん、
設置場所って困るじゃんって話になったわけですよね。
うん、
まあ、一戸建てだったら特に問題ないんですけど、例えば集合住宅みたいなところに住んでると冷蔵庫の設置スペースってのはある程度決まった上でこう部屋のレイアウトができてたりするわけですよね。
うんうん、
そうね、ここに入れろっていうくぼみがあるもんね。
そうそうそうそうそう、
限られたスペース、
そういうことで、今までは壁、両壁とお家の壁の間は5センチ以上離してくださいとか、
うん、うちも離してますよ、
冷蔵庫の後ろと冷蔵庫の後ろの壁の間は10センチ以上離してください、
うんうん、冷蔵庫の離してます、
はい、天井とお家の天井の間は何十センチ離してください、
うんうんうんうん、
ありましたよね。
はい、
今時はね、両壁に至ってはね5ミリ、
ほ
う、あ、もうほぼ設置だ。
そう、ただくっついてなければいいですよっていう。
へえ、
背面も同じ、ドンとつけてちょっと離れてればいいです、うん、
はいはいはい、はい、
で天井だけがわずか少し開けてねっていうのがあるので、
うんうん、
これはあの熱がこもるから開けてくださいって話なわけなんですけど、
うんうんうん、
まあだからその熱が仮にこもったとしても内部に影響がないというのと、あとはその発熱自体も抑えられてるんだと思うんですよね。
すごいですね。
ああ、そうだね、
うん、
ほうほう。
というような進化があります。
知らなかったです。
はい、あとまあ、余談になりますけど、電気的な部分、電子的な部分でもちょっとこう工夫というか悪あがきというか模索というか続いてまして、
はい、
冷蔵庫の中が明るくなると物が取り出しやすいよねと、
うん、
いうので LED ライトをいろんなところにつけるという取り組みが各社、まあ、それぞれのこうなんていうのかな取り組みがありますね、
はい、
うん、それだけ冷蔵庫内が明るくなるよっていうのが一つ、
うん、
あとは冷蔵庫の表面にいっぱいいろんな急速冷却モードとかなんとかモードとかっていうその選択ボタンがついたり、
うん、
今時はタッチ式でね、表面は何もないんだけどピッて触るとランプがつきますよみたいな風になったりもします。多機能化が進んでるってことね、
はい、
はい、それからあとは、空回りしてる感はかなりあるんですけど、家電、家の中の家電をネットワークにつなぐという行為も、相変わらず取り組みが進んでまして、
はいはい、
いわゆるスマート家電ってやつですね、
うん、
はい、
全く意味ないやつな、
今のところなんかこういろんな意味でちょっとまだ見出せてない部分ありますけど、
うん、あれはね、あれを本当に使いこなしたいんだったら、すべての食品にあの何あの IC みたいなやつがないと無理だ
と。そうね、そうかもしれない。
あれが別に冷蔵庫に入ってる入ってないっていうね、そのあれ、うんうんうん、なんか IC タグみたいなやつあるじゃん。
うんうん、
倉庫で使うやつ。あんなんじゃないと魅力はないよね。
うん、なんかそのうち冷蔵庫に物を入れようとすると画像認識でその物を登録するみたいなのが出てきそうだけどね。そんなものまだないです。まだないでしょ。
ないけどね。でもなんか嫌じゃない、こうサーモン入れたんだけど、
うん、
なんかトマトと認識したみたいな困る、
うん、で今時何かというと、うん、冷蔵庫の中にウェブカメを設置できたりするの。
ほ
ー、あー、はいはいはい、
で外出先からスマホで冷蔵庫の中の画像を見れるみたいな。
ハハハハハハハハ
ハハハハハハハハハハハハハハ
ハハハハハハハハハハハハハハハハ
ハハハ
ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ
ハハ
ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ、まあ、総論はこれ以上やらないで、
うん、
まあ、
うん、
ブランドを絞ってお話をしていきたいんですが、
はい、
実はですね、シャープ、パナソニック、三菱、東芝、日立とこれだけ見てきました、うん、実機を、
はい、
であとはまあ三洋が売却された先のハイアールとかいろいろメーカーはあるんですけど、まあ、そちらはちょっと見ないで、
うん、
まあ、大手、国内大手だけを見てきたんですけども、
はい、
いろんな、まあ、意見はあるんですけど、
うん、
プラズマクラスター冷蔵庫シャープ、
はい、
これはですね、まあ、取り立ててということは、う
ん、冷蔵庫だね、
はい、悪いこと全然ないです、悪いこと全然ないんですけど、特に何ていうのかな、特徴をつかめなかったというところがあります。はい、
ああ、それまあでもまああれでしょ、多分まあ値段が多分いいんじゃない、分かんないけど、
そうね、
出会ってないとさ、ね、出会ってないと魅力がね
え、そうね、ね、あ、シャープはね、なんか横にでかい、はい、で、ですね、三菱については、先ほど言ったチルドの部分ですけども、氷点下ストッカー D ということで、チルドについてもちょっと力を入れてるのと、
あ、
はい、あとはもうこれ、三菱のお家芸ですけども、切れちゃう冷凍、
うんうんうん、
便利便利、
はい、これは、うん、おそらく大好きな方は、もう切れちゃう冷凍があるから三菱を選んでますっていう方は、ね、多分三菱やめられないと思います。
うんうん、そうだね、そこはね、う
ん、はい、 で、切れちゃう冷凍がお好きな方はもうそのまま三菱を選ばれればいいんじゃないかなとは思いますけども、
はい、
でこれまたあの庫内とかについては非常に工夫があって頑張ってるので、先ほどのシャープと一緒で標準点ではあります、もちろん、
はい、
うん、まあまあそういうところでしょうね、いいと思います。全般に言えることですけど、
はい、
冷蔵庫のカタログはどこもいいです。いつもほら、うん、カタログの作り方こうじゃないよねっていうお話を私するじゃないですか。
あ、はい、
電気屋ウォーカーはまあカタログを見てお話をしてるので、
うん、
ただそう、ね、はい、シャープ、三菱、パナソニック、東芝、日立、どこのメーカーも冷蔵庫のカタログは100点です。
うん、
非常にいいですカタログ、はい。でパナソニックですが、パナソニックはパナソニックもですね、チルド室はですね、パーシャル冷蔵ですね、パーシャルがマイナス3度のパーシャルチルド室があって、
うん、
微凍結パーシャルとかいうのかな、これがあの私 CM で見たやつがこのパナソニックさんの冷蔵庫でした、
はい
はい、でそのチルドが微凍結だよっていうところとか、あとはですね、スライドドアが通常冷蔵庫ってのはローラーが入ってるんですけど、スライドドアね、うん、
あの引き出しでしょ、
はい、普通の引き出しです、うんうん、普通の引き出し、これがパナソニックはですねベアリング式になってるというので、開閉が非常に、うん、あのキャスターがくるくる回るやつです何のこっちゃい、カタログ見てくださいカタログ、はい、でベアリングがついているので非常にこう安定感、スライドの安定感が高いというのもありますね、はい、というところではありますが、まあこれまた取り立てて、はい、悪いとこないですか、いいとこもないということで置いときます。
うん、
はい、で残したのが東芝と日立、
はい
はい、最初に申し上げますが、冷蔵庫をこれから買います。はい、電気屋ウォーカーのことを毎回お楽しみいただいてます、ありがたいことに。で、どこがっていう好みもないので、これはコーヒーを信じて冷蔵庫を買うよと言っていただける方は、うん、インスパイアザネクスト日立を買ってください。
ほうほう、
はい、日立がどれだけいいかということはこの後お話ししていきますが、その前に東芝です。
はい、
はい、東芝はですね、二重丸丸三角バツで表現するとすれば、先ほどお話ししてたパナソニック三菱シャープについては、三角と丸の間ぐらいです。角が取れた三角ぐらい、
いやいや、あの丸にもならんのかい。
いや、なんとあえてね、分けてるから、あえて分けてるから三角ですけど、
分かりやすく分けて、
そう、あの悪いとこは一つもないです、どれもいいメーカーです。でその中で二重丸を差し置いて東芝、うん、まあ、単独で丸ということに評価させてもらったんですけど、
ね、
はい、リーディングイノベーション東芝ですが、東芝の今回の非常にまあポイントというかね、取り組んでる点は、先ほどから言ってるその外壁、断熱材ですね、断熱材がね、今まではウレタン材をよく断熱材に使ってたんだって。
うんうん、
要するに発泡スチロールみたいなやつ
みたいなやつね、
うん、はい、
それを業界初ウレタンを使わないウレタンレス断熱というのを取り組んだのがこの、東芝です、
うん、
はい、それからもう一つポイントなのが、まあ、ウレタンレスを実現できた一つのポイントですというふうにカタログには載ってるんですけど、
うん、
冷蔵庫の冷却装置っていうのは基本的に1台に対して1個なんですよ。
はいはい。
でその1個で冷蔵も野菜も冷凍もその1個で冷却してる、
うん、
そうすると冷凍庫には強烈な冷気を出す必要があって、
うん
うん、で冷蔵室にはそこまで強いのはいらないわけですよね、
うん、
そこに温度差が発生するわけです、
うん、
はい、それをこの東芝はじゃあ冷蔵用は冷蔵用で弱い冷気を出すようにします、 野菜室も野菜室用で、まあ冷蔵庫と一緒で弱い冷気を出すようにします。で冷凍用は専用に冷凍用の冷却装置を用意しますよと、
うんうん
うん、はい、こういうことで、冷蔵庫の中に生じる温度差っていうのを最小限に抑えたというのが東芝の着目点です、
うん、はい、
うん、まあね、技術的なことを言ってもあなるほどそうなのかぐらいだとは思うんですけど、
うんうん、
はい、それによって実現できたのが、みずみずしさを保った野菜の冷蔵庫野菜室と、あとは冷蔵室の方も、うん、さっき言ったスポンジがね硬くならないとか、要は適度な湿度を保ったまま冷蔵する技術というのが非常に高度になってきてます。
はい、うん、
これね、あともう一つ、これ他社にも言えることなんですけど、
うん、
今時って冷凍室が大きく分けて2つあるんですね。
うんうん
うん、一つはその大きいスライドドアの冷凍室、
はい、
はい、普通に保管する方の冷凍室ね、
うんうん、
それとは別に小さい冷凍室があって、
うん、
急速冷凍できる冷凍室っていうのがあるんですよ。
ほう、
うん、なんか最近あるね。
そう、これはあの前回の冷蔵庫特集の時もすでにあったものなんですけど、
うんうん、
何をするかっていうと、ご飯を炊きました、
はい、
炊いたご飯を冷凍します。
熱々です、
うん、熱々です。ケイセンさん、そういう時はどうしてますか？
ちょっと冷まして入れたり。
そうですよね、一回粗熱を取って
無理やり入れたりします。
おーいそう、でもその粗熱を取ってって置いといたらちょっと邪魔くさいとか、粗熱を取ってって思ってたら忘れちゃうとか、
うん、
いろいろあるんですけど、今時の冷凍庫はこの小さい方の冷凍室、急速冷凍するための冷凍室が非常に高度化してきて、
うん、
もう炊きたてご飯をラップにくるんでそのままドーンって入れちゃってください。
はい、
はい、そこで、はい、他の冷凍食品に悪影響を出さずに、きちんと冷却をしますよということができます。だからこれはご飯だけじゃなくて、おかずが作ったやつ、余ったやつをそのまま冷凍とかね、だから花から2食分作っといて、もう出来上がったよって言ったらお皿に半分持って、ジップロックに半分持って、食卓に行く前にジップロックはもう冷凍庫に入れちゃうっていうことができるわけです、
うん
うん、これはね、おそらく私にはさっぱり分かんないけど、おそらくすごいよ、う
ん、いいことです。
いいことですね、はい、
はい、
で、あとは先ほども言ったスマート家電の取り組みを頑張っているので、別売りの庫内カメラユニットと別売りの、そのネットワークにつなぐためのアダプターと別売りのホームゲートウェイっていうのを買えば、冷蔵庫がネットワークにつながるようになります。
ほう、なんか接続大変そうですね。
そうだね。ちなみに別売りのカメラは、定価で 18,857円で、別売りの連携アダプターは、9333円で、別売りのホームゲートウェイはここには値段が書いてません、
うん、
まあ誰もやらないだろうね、
まあ、作ってできるようになったよっていう、
ね、はっきり言います。エアコンの時にも言った気がするんですけど、
うん、
スマート家電を標榜するんであれば、
うん、
これらの装備も全部つけて売ってくれ。
ですよね。
ね。
ですよ、ですよ。
おかしいよ。だってエアコンの時だって通信デバイス別売りなんだぜ、あれ。
はあ、うん。
これはよろしくない。
スマートじゃない。
スマートじゃないスマート家電になりますね。
そうね。だったら売るなってやつになっちゃうやつだね。
そうですね。うん、はい、はい、と、まあ東芝ですけども、野菜室が中央にあるというのもポイントの一つです。さっき言った中段にあるのがね、この野菜室が中段にあるのね。だから新しい冷蔵庫が欲しくて、でも野菜室は中段に欲しいよっていう方は、この東芝を検討されればいいと思います。
はい、
さあ、いよいよ新内登場、インスパイアドネクスト日立。
はい、
日立は相変わらず、日立はエコに足し算というね、展開をしてますけども、 日立の冷蔵庫のこの完成度の高さね、他の冷蔵庫と一段違います。で何が違うかというと、まず一つはね、全てのドアがタッチオープンドアです。タッチオープンドア、
ちょっと触れたらパテ開く的な。
そう、冷蔵室はフレンチドアって観音開きになってるんですけど、うん、指で冷蔵庫のドアをタッチ、なんだ、 iPhone みたいにピッて触るとカチャンと非常に優しいぐらいの力具合でパンと開きます。これがまず一つで、実はですね、先ほど言った東芝も指でタッチすると開くんですよ。
ほう、
はい、ただしこちらのタッチは何ていうのかな、開き方が非常に力強いんだなボーンと開くの、うん、だから優しく開く、日立と勢いよく開く、東芝っていう感じで実際触ってきてください。あともう一つ、もう一つごめんなさい、さっきの東芝の時に言い忘れてましたけど、このタッチドアね、
はい、
実際に試しました。日立は指で、タッチドアを触らないと絶対開きません、そのタッチオープンはね、
うん、
東芝は肘で服越し、ブラウスとかワイシャツとか着てる状態で肘で触っても開きます。
へえ。
これはね、どっちがいいのって言われると迷うんだけど、俺はこれは日立に東芝を見習ってほしい。
そうだね、
うん、だってほら、
だってそれそうさ、手が使えるなら開けるの。
そういうことなのよ。ハンバーグをペタペタしてましたと、
うんうんうんうん、
で何か取り出したいって言った時に、日立はハンバーグでペタペタの指でタッチパネルを押さなきゃいけない。拭きやすいでしょ、何の凹凸もないので、あとで拭きゃいいんです拭きゃいいんだけど触らなきゃいけない。東芝はこの腕、肘とは言わないです、腕とかでも手の甲とかでもいいから、ひょいっとこう触れば開いちゃうんです。これはね、タッチするんだったらね、この東芝の方見習ってほしかったね。
うん、
はい、まあでもどちらもあるのでタッチ操作いいですね、はい、で下のスライドドアも取っ手はあるんですけど、同じくタッチ操作ができて、下の方は、うん、静電容量式って、そのボタンがなくてタッチすると開くっていうのじゃなくて、ちょっとへこみがあるボタンみたいな感じになって、そこギュッと押すとパコンと開く感じになります。
へ
え、
はい、触ってみないと分かんないですね、これは、ね、
もう明日早速電気屋さんに行ってください、
うんうん、
で、野菜室についてはプラチナ触媒という触媒がこう各トレイにつくようになりまして、
はい、
これを使ってその、酸化を防いでいこうという、みずしみずしさを保っていこうという取り組みがなっているのと、
うんうん、
野菜室は上下に2段に分かれてて、中でね、トレイがスライドをするようになっているんですが、
うん、
割とこの中のトレイがパチンとこうカチャッとこう閉まるような感じになるんですね、
うん、
そうするとこのカチャッて閉まった中の方は、密閉はしてないんですけど、その密度が高くなって、湿度が高くなって、空気の交換が少なくなるので、野菜の保持が、鮮度保持がだいぶ高まりますよっていう風な取り組みになってる。
省エネでもありますね。
省エネでもありますね。
冷気が逃げない。
その通り。これは野菜室、まあ、下段になってしまうんですけども、下段でもいいよっていう方については、この、日立の野菜室はね、結構ポイント高いと思います。
うーん、
見てみてください。ぜひ見てください。それから真空チルドセレクトはね、これも日立の 今お家芸です。プシューってやつね、はいはい、このプシューってやつがね、やっぱり半端ないっす。で、ハムとかチーズとかの品質保持期間というのが非常に長くなっているので、チルド室を使うんであれば、 今の中で言えば、やっぱこの真空チルドセレクトがまあ文句なしに軍配上がるでしょうね。
日立の宣伝ってどんなやつ？
日立の宣伝、
テレビの CM だ、誰が出てるやつ？
相葉くんがなんかお魚とかなんとかってやつじゃない？あの、
あ、
嵐、TOKIO、違うな、これなんだっけ、
え、
とりあえずジャニー
ズ、ね、嵐でしょ
かな、
嵐、
うん、
わかんない、
誰がやってるやつか、
大野くんとか松潤とか、
うんうん、
ニノ、ファインディングニノ、
わかんない、
違う、
それお魚です、
お魚ね、
まあでもそのジャニーズが CM してるやつだね、
そうそうそうそう、うん、
はい、
はい、いいですよ。そして冷蔵室ですけども、冷蔵室フレンチドアですが非常に大きく開くというのと、レイアウトも非常に使いやすくなってますね、
はい、
はい、あともう一つ、電気屋さんに行ったらもう一つ試してください。さっき言ったタッチのオープンなんですけど、
うんうん、
ピッとタッチすれば押した方の扉だけがスッと開きます、
はい、
ここまでは先ほどと一緒、
はい、
そのタッチをスワイプしてください、
はあ、
タッチをスワイプすると両側の扉が一緒に開きます、
はあ、開いちゃうんだロックしてくれるのかと思ったのに、
違うの、スワイプすると両方が開くっていう、これは、
はあは
あ、これは便利なのかなっていうところですけど、
一個一個触らなくていいっていうことでしょ、
そうそうそうそう、
いや、
う
ん
う
ん、だったら鍵閉めるって思っちゃうね、
うん、
あ、今タイジがいいこと言ってくれましたけど、その鍵閉めてくれるってやつ、
うん、
やっぱタッチ操作だと子供が楽しくて遊んじゃうんですって、
うんうん、だと思います、
ね、
うん、
だから先ほどのどちらの東芝にも日立にもタッチ操作自体をロックする機能はあります、うん、そのタッチ操作を無効化する機能があります、
いやもうだったら、
うん、
指紋認証にしなよ
ダメですよ、指紋認証したらまたほらあのハンバーグで汚れた手でみたいなベタベタ姿勢ってなっちゃいますよ、
うん、
あ、まあでも
顔認証がいいんじゃないですかね、
うん、
だったらもう1個しかなくなる、もう網膜認証しかなくなる
あ、
どんどん
何が入ってんのよ中に
どんどん
すごい厳重、
うん、なんか開発中のワクチンとか入ってるしかないよもうそれ
そうだね、
うん、
はい、で日立の話を続けますが、
はい、
今まででもいろいろいいとこあったんですけども、さらにもう一つ見てきてください。こう冷凍室についても非常に使い勝手が良くなってます。これはもう本当にいい。
あ、そう、そんなにいい
冷凍室、これはね、
あれ
使ってみないと分かんないと思う。
え、使ってみないと分かんないよ。
そう、何がいい
ですか？
使ったんですか？いや、使ってないんだけどさ、はい、使ってないんだけど何がいいかっていう と、うん、冷凍室も野菜室も今時の冷蔵庫はみんな、外側のいわゆる普通に外のスライドドア、こうガラガラガラって出る引き出しの中に、
うんうん、
もう一段こう中トレイみたいなのがついてるんだよね、
うん、あります、
うん、これはどこでもやってます、
うん、
でこの日立の冷凍室は、この中トレイが2段になってる、合計3段なのよ、3段、合計3段ね、うんうん、合計3段、うんうん、そしてです、1段目一番上の冷凍庫の中トレイは深さが約5センチ、
うん、
5センチってことは薄めのジップロックとか、ジップロックって言うとあのなんだ、袋の方に入れたやつとか、
うんうん、
あと浅い箱の冷凍物とかっていうのが並べられるのね。
そうね、
だからお魚を買ってきて袋に入れて冷凍しましたよとかっていうのを並べておける、
うん、
5センチ並べておける、
すぐ使うようですね。
そう、うん、すぐ使えるし見渡せるっていうこと。
そうね、
はい、で2段目のトレイは8センチあります。
まあまあ深いね。
そう、8センチあると今度は箱物のジップロックとかがいっぱい並べられるわけですよ。
ああ、なるほどね、
あ、
はいはい、
あとはカップアイスとかもここに入ってくるわけね。
お
うん、である程度深さのある冷凍物を買ってきたものも入るから、ここについてはそういうその小分けにした箱物とかをどんどんどんどん入れておける、
うん、
そして最後の3段目の大物ケースはこれが深さが14センチ、
う
14センチあればあの冷凍食品のおかずシリーズみたいなさ、トレイ1袋に10個入ってますよとかっていうのがバンバンバンバン並べられるわけです。ああでさらにこの3段目のトレイ、一番大きい引き出しの手前側は、この 1,2,3 のトレイが被らない状態になっているので、
あ、
ペットボトルとかを立てて入れられる、
うん
うん、だから夏ね、あの運動会に行くよとかっていう時はほらよくスポーツドリンクとかを凍らしていくじゃん、
うんうん、
ああいうのもそのまま入る、うん、この3段に分かれた冷凍室っていうのが非常にいいです。ぜひ、うん、ぜひ電気屋に行って見てきてほしい。
はい、
ああていうかここまで冷凍室を使いこなせたらすごいと思うんだけど。
そうだ、ね、
すごいですよ、うん、もう、うん、
まあ、
お店の冷凍コーナーからごっそり詰めたって感じですね。
そうそうそうそう、これだってあれだよ、買い物カゴ 5.4 個分入るって書いてあるからね。
すごいですよね。
そうだからもうやっぱり冷凍食品を、まあ、冷凍食品とか食品を冷凍させることで、賢く家事をこなしていこうっていう方についてはこのやっぱ3段に分かれてる冷凍室ってのは非常に評価が高いと思います。
うん
うん、それとは別にその急速冷凍スペースがもう一つ小さいのがあるので、
うん、
もう賢い奥様は何でも来いって感じよ。
そうだね、
うん、ぜひこの3段に分かれた冷凍室を見てきてください。
はい、
はい、あとはまあ、この前も同じですけども、日立についてはフロストリサイクルっていうことで、さっき言った霜取りでついてしまう霜の冷気っていうのを、効率よく再利用するということをしているので、うん、エコ率も非常に高いです、他社に比べても。ということで、まあ、日立が一択かなというところになります。
はい、
うん、まあ、ちょっと駆け足な感じがありましたし、各メーカーをしっかりこう捉えてないので、うん、普段とはちょっと雰囲気の違う話になってしまったかとは思いますが、冷蔵庫の話でございました。
はい、
はい、
どうだい慶仙さん。
いやちょっと新しいの欲しくなりますね、うちのも古いので。
ね、欲しくなっちゃうでしょ。
うん、
で冷蔵庫を買い替えるときって結構大変で、
うんうん、
あの そのものでかいじゃんやっぱり。
はい、
うん、だから冷蔵庫自体の値段の問題もあるんだけど、うん、関連する費用も忘れずにちゃんと頭に入れておいてください。
ですよね、
うん、っていうのはリサイクル料金がタイプかかります、うん、家電リサイクル料ね、うん、それからあの廃棄する冷蔵庫の回収料金というのがかかるのよ、いわゆる配送料です、
うんうんうん、
それから新しく買った冷蔵庫の配送料もあります。
うんうん
うん、なので、電気屋さんに行って交渉される場合はこの、リサイクル料とかその回収期分の処分費用とか、うん、配送料についてもきちんと確認をした上で値段交渉してもらうといいと思います。
そうですね、
はい、うん、どう大事は
またいっかな、でかすぎるハイエンドを買うのは早すぎる。
そうだね、
うん、
うん、ちなみに今戸建ての住宅にお住まいの方だとすると600リッターぐらいがおそらく、うん、ハイエンドモデルの一番下のサイズで入ってくるので、
うん、
ハイエンドモデルの一番下のサイズで600リッターぐらいで、値段がメーカーにもよりますけど20万後半から30万前半ぐらい。
はあ、
うん、
まあそれぐらいのもんよの、
う
ん、
はい、で買うなら言っときますけど、買うなら今です。この配信がいつできるか分かりませんけど、買うなら4月。
ほ
う、
なぜ
今買いにっていうのはね、冷蔵庫の、入れ替えタイミングっていうのが、
うん、
大体6月ぐらい、夏を前に新しい商品に切り替わるんですよ。
ははははは、
うん、なので今ある商品がなくなっちゃうと在庫欠品になって、新しい2016年なんかなんだ夏モデルみたいになっちゃって、うん、新しい冷蔵庫になってきます、
うん、
で機能はそんなにびっくりすると変わらないので、値段だけが定価に戻るという感じになりますので、買うなら今です。
そうだね、
はい、で冷蔵庫に関してはネットで買うと、そのさっき言ったリサイクルとかなんとかっていうのは問題があるので、
うんうん、
まあ最寄りの電気屋さんに行かれるのが私はおすすめです。
なるほど、
ね、あとね、で冷蔵庫については1個だけあるの、まあ、エアコンもなんだけど、
うん、
うん、
壊れる前に買っとく。
ああ、そうですね。
これがもう壊れたってなったら、あのうちも経験あるんだけど、もうお店の在庫の中しか選べないのよ。
そうだね。もう今すぐ
持ってきてっていうのがね。
いくら日立が欲しくてもね。
うん。
だからもう余裕を持ってもう買い替えたいなって今もう思ってるんだったら、もうそれはもうまさに買い替え時なのよ。
はあ。
うん、だからそこぐらいかな、買うタイミングは。本当に
10年前の機械に、10年前の冷蔵庫に比べると今時は年間で約1万円ぐらいの電気代節約になるそうです。
ああ、いいね。
年間1万円ね、
うんうん、
はい、で今、家電屋さんは、旧モデルを売りたい時期にあります。
そうだね、はい、場所取るしね、冷蔵庫はね。
そうです。だから今まさに電気屋さんに行って欲しいモデルを検討して在庫の確認をして、うん、電気屋さんと気持ちよく値引き交渉をしていい値段で買ってきてください。
そうだね。しかも今ちょうどこう新生活だったりその転勤とかのさ、その買い替え需要が一段落ち着いたところでしょ。
そうだね、うんうん、そうだね。
だからなおさら値段交渉しやすくなる。
ああ、いいと思いますよ。
はい、
まあ、あ、ちょっと今日疲れてたんでテンション上がんないかなと思ってたんだけど、うん、つい力が入っちゃったので、うん、いい回になったんじゃないかなと思いますが、
はい、
皆さんもね、あのぜひ買うことは別にして電気屋さんにお出かけいただいて、冷蔵庫も触ってみてください。
は
い、
はい、はい、よろしくお願いします。電気屋ウォーカーでは皆さんからのお便りご意見もお待ちしておりますので、inst-web.com からお問い合わせフォームありますから、そちらでご連絡をください。あとはツイッターも各自にやってますので、はい、ツイッターなどで情報とかご意見ご感想いただいても結構です。
はい、
ぜひあの、まあ、メールがないことで有名な電気屋ウォーカーなので、特にあれですけど、うん、たまに連絡が来ると大変嬉しく思いますので、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
はい、それではまた次回の配信まで。さようなら。
さようなら。
さようなら。